中潤のアップデート。皆さんこんにちは。中潤のアップデート、パーソナリティの中潤こと中井潤子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり、今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき、元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストをお迎えして、アップデートのコツ、ゲストの夢を伺う番組です。さて、先月11月は1周年特別番組総集編をお届けいたしました。1年間のご出演のゲストの夢をすべて放送させていただきました。おかげさまでたくさんの方にお聞きいただきました。ありがとうございます。夢っていいですね。一気に聞けるのはいいですね。素晴らしい企画ですね、と感想もいただきました。もうとっても嬉しかったです。リスナーさんからの感想が私の原動力です。番組を始めた時と同じ気持ち、一方的に私が話すラジオではなく、リスナーさんとつながっているラジオ、素敵なゲストとリスナーさんの架け橋になるように今日も30分務めてまいります。今日も皆さん、素敵なゲストが東京からお越しですよ。どうぞ最後までお聞きください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本社スタジオよりお送りしております。本日のゲストをご紹介させていただきます。東京拠点に全国各地でコーチング、セミナー、企業研修をされているアンキャップコーチングラボ代表、岸本郁夫さんです。岸本さんは笑顔コーチとして有名で、夢の種放送局中四国チャンネルにて番組笑顔コーチいくちゃんの開運ストリーム、金曜日の12時半からお昼のランチタイムですね、13時の間、夢の種放送局のラジオパーソナリティです。アクティブレインセミナーの講師でもいらっしゃいます。岸本さんとは今日講師仲間のご縁で お越しいただきました。いつもいくちゃんとお呼びしておりますので、いつもの呼び方でお呼びしたいと思います。いくちゃん。
はい、皆さんこんにちは。岸本郁夫、いくちゃんです。中潤こんにちは。
こんにちは。もういくちゃん、本当にようこそお越しくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございます。もうね、こうやってラジオで中潤と一緒になるのって本当に嬉しいですね。
私もね、本当昨日から嬉しかったです。あのアクティブレインセミナーの研修とか総会とかでお目にかかったり、お話をいっぱいしますけども、今日このいくちゃんのお話を2回にわたってお話聞くっていうのもね、本当に楽しみにしておりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いくちゃん、はい、早速来ていただいた早々、いくちゃんにメッセージが届いているんですよ。
何ですか。
まずはそれをお聞きください、
はい。
いくちゃん、こんにちは。名郷玲穂です。いつもいくちゃんには岡山市学塾で大変お世話になってます。本当に毎回ですね、東京から私学塾のために来ていただいて、その愛のある行動にもう大変感激しております。今日は中潤の番組に出られるっていうことで、ぜひあの楽しんで、放送していただきたいと思います。
名郷玲穂さん、どうもありがとうございました。
うわー、すごい。
いくちゃん驚いた。
びっくり。そうなの。
はい。
あら、
リスナーの皆さん、今のメッセージはですね、この中潤のアップデートの10月にゲストにお越しくださいました、岡山の、名郷玲穂さんからでした。あのいくちゃんと名郷さんっていつも岡山で私学塾を一緒にさ、開催されていたり、私もいくちゃんも名郷さんもみんなアクティブレインの講師であって、小田先生の弟子ということで日々活動しているんですけれども、
そうですね。
改まってメッセージ、名郷さんに何かありますか。
もう玲穂さん、愛してます。
いいですね。ねえ、 本当に名護さんにもね、この間、天皇陛下の園遊会に、はいはい、行かれたお話とかね、
そうでしたね、
はい、もう本当たくさん母家の呪縛からの解放されたお話とか本当に素晴らしい、ね、お話と楽しくお伺いしました、リスナーの皆さんもまた聞きたいわという方は中潤の方 のホームページの方に、
はい、
中潤 .jp の方に過去の放送上がってますから、ぜひそちらも聞いてみてください、
はい、
いくちゃんの放送ももちろんそこに後日上がりますので、はい、聞いてください、
はい、
ということで、いくちゃん今日と、それから次回と、来ていただくんですが、いくちゃんからまず最初にお預かりしている公式プロフィールというのを早速読ませていただきましょうかね。
そんなのがありましたね。
ありましたね、はいはいはいはい、よろしいでしょうか、
はい、お願いいたします、はい、
ではプロフィール、1997年、鳥取県鳥取市生まれ、
はい、
鳥取大学医学系研究科修士卒業、専門である再生医療の研究者の道を志すが、大学院時代に周囲とのコミュニケーションで悩み、卒業後2年間自宅に引きこもる。
そうだったんですね。
すごいですね。2008年、自身にプロコーチを雇ったことがきっかけとなり、コーチ契約後1週間で就職の内定をもらうなど、すごいね、やりたかったことが次々と劇的に達成されていく。
まあすごい。
日本に初めてコーチングをもたらした本間雅俊との出会い。
そうそう。
コーチングは人を育てる上での無限大の可能性を感じ、2009年コーチングの資格を取り、同年アンキャップコーチングラボを設立、
はい、
自らもコーチングをする側となる、
はい、
その後人間学の大家小田善講師と出会い、アクティブブレインセミナーで脳の開花を感じ、全国で展開、
はい、
マスター講師として大活躍、
自
らもアクティブ脳で20キロダイエットに成功。
すごい、
すごいですね。現在はエクセプティブコーチ、
はい、
笑顔コーチとしてビジネスパーソンや地域のリーダーたちに豊富な経験から培われたコーチング技術と熱い思いを伝えていらっしゃいます。趣味は男の手料理。
あららら、
ということでございますが、
はい、
いくちゃん素敵なプロフィールでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、このいろいろプロフィールを飲ませていただきますと、もう今日次回と聞くだけで足らないぐらいの盛りだくさんだったんで
ね
え、私もこれ読んでね、今日第一回はね、ぜひこの聞きたかったのは、2年間
そう
自宅で引きこもる。
そうそうそう、
これびっくりしましたわ。
そうですか。
これ今日聞いていいですか。
あ、もちろんもちろんいいですよ。
いいですか、まずその、再生医療の道から今講師になるこの2年間自宅に引きこもるきっかけっていうことっていうのは、何かコミュニケーションでどんな形から。
そう、ずっとね、再生医学とか研究をやってた人なんですよ、で専門は、遺伝子工学とか、生命科学とか、でそういった分野のね、実は専門分野だったりするんですけれども、実際ね取り扱ってたのは、中潤iPS 細胞とか分かる、山中教授がね、京大でね、ノーベル、医学賞を取られましたけど、あれのね前の段階でね ES 細胞ってのがあったのね、でそういうのを使ったりするような研究をねやっていた人なんです。でメインは脳腫瘍の研究、だから脳腫瘍をどうやったら小さくできるかとか、逆にどういうことをしたらもっと大きくなっちゃうかとかね、だからそんなことをやってる研究者だったんですよね。そう、
それがじゃあコミュニケーション周囲とのことで悩み、
そうなんですよ、
2年間自宅で引きこもるって、いくちゃん2日でも自宅でこう寝込んで風邪でひいたらすごく長く感じるんですけど、2週間でもなく2ヶ月だけでもなく2年、
2年、
どんな生活ぶりだったか、もしよかったら教えていただけますか。
もうね、そこで僕自身はですね、非常にこの無価値観というかね、周囲とのコミュニケーションに悩んで、そして自分自身の思いがこう言えなくなってね、そして自分自身のその未来、将来の展望が全く描けなくなっちゃったんですよ、そして自分のなんか 動こうとかね、よっしゃ前に出てみようとか、まあとりあえずやってみようとかっていうような行動がね一切できなくなっちゃったんですよね。
そうするとこれは鳥取の頃にご実家で住まれている頃で、
うんうん、
大学出て、まあ、院を行った頃に、
うんうんうん、
もう本当に自宅から出ないような生活をイメージしたらいいですか。
そうですね、うん、僕自身ね本当に苦しくて、
はい、
まあまあ、ぼーっとテレビを見るような生活とか、もうひたすらゲームしてるとかね、もうなんかこう暗く引きこもってた時代がありましたね。
では一日一回もお家の外を出ることがない日とかもあったりしたのかな。
あ、ありましたね。ただ自分自身が、
うん、
ありがたいことにね、
はい、
こう例えば、あ、今日はちょっと外がなんか天気良さそうだから、うん、ちょっと行ってみ、なんかこう図書館でも行ってみようかなみたいな日はたまにあったんですよ、
うん、
なので、全くもって外にじゃあ出ないかって言ったらたまには出れるかなと、うん、そして自分のそのやってた、それ以前にですね、
はい、
ボランティア活動をね、
うん、
まあ、いろいろあちこちでやっててですね、
はい、
僕自身は在住外国人支援だとか留学生支援のね、国際交流の国際交流に関するボランティア活動を結構やってたんで、まあ、そういうところのねつながりなんかが、まあ月に1回ぐらいね顔を出せたらいいかなみたいな感じでしたね。逆にね、僕はこう引きこもっていたんですけれども、
はい、
そういうね、うん、居場所があったんだなって本当に思いますね。
だから本当は行かないといけない研究員のところは、うんうん、まあ、人間関係とか多くなって行けないけれども、
うんうん、
月1回のボランティア活動ではやはりそこに行くことによって、この自分のストレスとかがなく行けたので、
そう
行っている生活だったっていうことですか。
そうそうですね。
でもその生活から2008年に自身にプロコーチを雇ったっていうことなんですけども、それもどういったきっかけでこういうふうな経緯になったんですか。
これがね、まあ、僕自身がこの実はその国際的なね、
はい、
仲間たち、国際理解とか国際交流とかの仲間たちからのつながりで、僕自身がですね、本間雅人先生というですね、
はい、
方に、引き合わせてもらうことになるんですよね、うん、でその方は何かっていうと、まあ、日本にね、
はい、
コーチングというのを一番最初に広めたパイオニアの方でして、うん、そして、まあ、あちこちでですね企業研修をされながら、または今は大学でですね、
はい、
教えを教壇に立たれながら、また、NHK のですね、
うん、
英会話講座だとか
NHK の英会話講座、
はい、ビジネス英語のですね、先生だったりするんですけれども、まあ、その先生にもともとお会いしてたんですよ、うん、でその先生にですねこう指示しながら、うん、いろいろコーチングのね人の能力を引き出すというところを教えていただいてた、そんな学生時代だったんですよね。で僕自身その、ね、大学で、
はい、
まあ、大学院で、勉強しながら、実は東京の方にですね、
はい、
本間先生の講座にね、こう行かせてもらって
た時期もあったんですね、鳥取からね、
あったんですよ。ところが引きこもっちゃったと、
はい、
いうことなんですよね、で僕自身のね周りの国際交流の仲間たちが、
はい、
まあ、心配してですね、
で、
まあ、たまに連絡が来るんですよ、今度本間先生が近くにね来られるから、
鳥取に、
そう、ね、その時は鳥取じゃなかったんですけれども、近県の、ね、近くに来られるから、ゆくちゃん近いでしょと、よかったら、ね、会いに来ないと。
まあ仲間っていいね。
仲間はね本当にねいいですね。
気にかけてくれてたんだね。
そうなんですよ。で声かけてもらってね、なんかね、僕のねすごくこういろんなことでこういろんなものを引き出してくれてた本間先生が近くに来られる、東京ねなかなか行けないけれども、ね、近くに来られるんだったら行ってみようと思ってですね、まあわらをもすがる思いで、まあ、本間先生にお会いしに行ったんですよね。でそこで久しぶりの再会をするわけなんですよ。で本間先生がですね、まあ、講演も終わり、でその後ね、まあ、紀伊国屋書店でなんかサイン会かなんかもあってね、
本間先生の、
そう、でそのそれもなんか終わった後ついていきね、そうで全部終わって、でそこの、地域のそのコーディネーターをしてくれてた方と、まあ、本間先生と、まあ、何人かで残ってでいた時にですね、 その僕のお師匠さんである本間先生から、はい、いくちゃん最近どうしてるのと
聞いてくださったんですね。
そうなんです、聞いてくださったんですよね。でそこで、いや先生ね、一時期は、まあ、大学院に行ってたんですけれども、今はちょっといろいろ問題があって引きこもってるんですよ。
あ、自分で勇気を持って正直に現状を言えたんですか。
言ったんですよね。
勇気がいったね。
もうねそこもね恥ずかしいからね、
そこでねちょっと見張って、うん、大丈夫ですって言わずに、そう言ったら、うん、本間先生は何とおっしゃったんですか。
あ、そうなの、いくちゃんコーチつけてるって聞いた、言ったんですね。コーチつけてるってどういうこと、とかって思ったんですよ。で、先生コーチつけてるってどういうことですかって聞いたら、いや例えばね、マラソンのね、キューちゃんっているじゃないですかね。彼女は金、高橋選手は金メダル取ったわけなんですけれども、彼女には小出監督っていう素晴らしいコーチがいるでしょ、うん、だから金メダル取れたんだよと。でもねスポーツの話だけじゃなくて、実はね人生にコーチをつけるってことが実はあるんだよって教えてくれたんですよ。人生にコーチをつける、なんだそらと思った
ら、もうハテナですよね。
そう、そうすると、どうなるんですかって聞いたらね、いや人生にコーチをつけたら自分のやりたいことだとか夢がね次々と叶っていくんだよ。だからいくちゃんコーチつけたら、例えばねここにいる人とかここにいる人とかここにいる人とか、この人みんなコーチだからどう、なんとそこのコーディネートしてくれた人たちはみんなでプロコーチなんですよ。
あーすごい。
そうなんですか、じゃあその一番最初に言われた その方で、ね、お願いします
ってなっちゃいますよね。
そうそう、うん、でその場で、じゃあお願いしますということでコーチ契約を結ぶことになり、
でこのプロフィールで1週間後に就職の内定って、この1週間すごいですよ。
そうですよ。そうで実際コーチングって中島受けたことある？
ありますね。
あそうですか、は
い、でどんなことをするのかリスナーさんにちょっと教えてあげていただけます？
ね、う
ん、
コーチングってね別にこう誰かにアドバイスをして、うん、あなたこうしたらいいよとかああしたらいいよってことはないんですよね、うん、いろんな質問を投げかけるんですけれども、聞いて、いく、ただただこうひたすら聞いていってもらえるんですよね。そしてその人の中にある可能性、自発性、責任感、そして、前に出ていく、ね、やる気、こんなものをですねこう引き出していく、そういうコミュニケーションツールなんですけれどもね。で僕自身はその一番最初にね、あこの方でということで、その自分を引き出してくれるコーチの人と出会ったんですよ。
でコーチング契約して1週間で内定ということは、その間、どんな毎日会ってるとかどんなことを、するのかな。
そのね、その僕がそのコーチ契約を結んだ人っていうのは広島の人なんですよ。
で鳥取と広島、
そう毎日会えるわけじゃ ないんでね。でコーチングってどうやってやるんだろうってことで聞いたら、電話でするんだって。
いいですね。
そうだから電話でもしもしって電話をかけて、そしてこうお互いにねこう話をしてから、そして話をですねこう引き出していってもらえるというようなことなんですね。
どれぐらいお電話をするんですか。
1回がねだいたいね50分から1時間ぐらいのお電話ですかね。1
時間ぐらいを1週間だから7回、
じゃなくてね1週間ね3回ぐらいだったかな、2回かな、
1時間を3回、
そんなもん
ですね。だからトータル3時間ぐらいお話をコーチとして、いくちゃんは就職の内定につながる。
そう
ここまでリスナーさんも私もまだハテナですけど、この電話3回が就職内定にはどのようにして、
いやとにかくねやっぱコーチが僕のいろんな思い、心のね声、いやそれこそね心にならない声なき声をね全部拾って、そして聞いてくれたんですよ。やっぱそこから実はですね、この心の声なき声から自分が湧き出てくるものがあったんですよね。でそこに自分自身がね喋っていくと気づくんですよ。自分が喋っているんですけれども、そこからねこう引き出されていくのよね。そして自分自身が本来どうなっていきたいのか、本当に自分の制約がなかったらどうなりたいのか、自分自身が今の現状からね、じゃあ一歩前に出るにはどうしたらいいんだろうか、それは全部自分が答えを持ってるんですよ。
と気づいて、いくちゃんは結果的には就職っていうことは電話したら繋がらないからどこか出かけたか何か、
そうそうそう、そう、まあ、結局ね、自分自身でハローワークにですね、向かうその第一歩をですね、そのコーチが引き出してくれて、そして自分自身がそこで、就職の内定をね取るまでに本当にそのコーチがまさに寄り添い、自分のせ、ね、支えてね、そしてなんていうかな、後ろ盾になる、いや別にね、こうなんかこうなんか引っ張ってくれたわけじゃないんですけれども、心の、ね、中で自分のことを信頼して信用して、そして伴走してくれたと、そんな状況だったんですね。
そうだったんですか、なんかこう、2年間つらかった暗闇の世界から、本間先生の講演会行った、そのコーチをそして紹介されて、お電話を3回した中で、職場に行き、就職に行き、
そうです。
すごい展開が
ですね。やっぱりね、世の中にね、誰か一人でいいんですよ。あなたのことを心底信頼してると、その信用を仕切ってくれる人が世の中に誰か一人でもいたらね、人生は開いていくんですよ。それをね、自分自身が実感したというか、それを自分の人生の中で感じたんですね。
だからこそいくちゃんもその研究者っていう再生医療の道をやめて、自分がコーチングを取って、2年間自分が苦しんでいたような方の人生をまた大展開させたいと思ったからコーチになったってことだよね。
そうなんですよね。
先ほどこのご紹介したアンキャップコーチングラボっていう設立の意味にもそういった意味が込められているんですよね。
そうですね、これキャップを取るっていう意味なんですけれどもね、その人がしている蓋ってあるじゃないですか。自分自身がね、ダメだダメだ無理だ無理だって言ってるね、その自分自身に蓋をしてるわけですよ。でその蓋がですね、こう取れるとですね、中から本来の輝き、本来の自分自身の在り方がブワーッとね溢れ出すんですよ。だからね、コーチングは引き出すんじゃないな、溢れ出すんだなって僕は感じますね。
そうですか、では一旦ここで音楽を挟んでですね、その時ご家族はどういった感じだったのかということをお伺いしたいと思いますので、少し音楽をお願いいたします。はい、
夢の種。
いくちゃん、今ほどね、2年間引きこもっていて、そしてコーチと出会い、変わってきたということをおっしゃいましたが、今私も子供がいる立場として、いくちゃんも当時その時一人暮らしではなくて、ご実家でいらしたということなん で、
そうです、
お母さんお父さんがかなり心配されたんじゃないかなと思いますので、そのお父さんお母さんはどういったご様子だったか、どういったことをしてもらったら嬉しかったかということをね、ちょっと教えていただけたらなというふうに思うんですけど、
これがね、いや、うちのね両親本当にすごいなって思うんですけれども、一切何も言わなかったんですよ。これ何かっていうと、また日常でね、朝起きたらおはようとかね、ご飯できたよとかね、食べようぜとか、そういうのはあるんですよね。別にでもお前早く就職しろとか、もう何やってんだとか、一切言わなかったたんですよね。
普通に淡々とご飯だよ、洗濯してくださったり、お風呂入りやとかっていう、本当に何変わらない生活だったんですね。
そうなんですよね。だからね、自分自身が自分から自らこう動き出すのを待ってくれてたっていう感覚ですね。なんていうかな、人がね、こうお前これ食べろやとか、お前こうしろやって投げてきても受け取れないんですよ。逆にこれどうぞって言って近くに置いてもらうから、自分でね手が伸びて自分で掴むんですよね。でその自分で掴むまで両親は待ってくれたんですよ。ここがね、ありがたいことに愛だなって感じますね。
そうですか、
待てないんですよ。
待てませんよね
本当に。
ね、つい何やってんのとか言ってしまいますもんね。
言ってしまう、うん、
いや本当にその、うん、今度本当私この番組にいつかいくちゃんの、ね、お母さんにも来ていただきたいなって思うんですよ。
ぜひぜひ
皆さんリスナーの皆さん、うん、いくちゃんの、ね、お母さんはお菓子教室を、うん、ボンヌののということで鳥取県の方でそうそう、はい、されてまして、先日ですね、ガレット・デ・ロワ全国大会
そうです
エスポワール部門で優勝、
はい、そうなんですよ。
素晴らしい、
ありがとうございます。
なんかそれも2013年と2016年の2冠
そうなんですよ。
素晴らしい、はい、
フランスの、ね、古典菓子を、ね、今作ってまして、でそれで本当に、ね、ありがたいことに多くの人に、ね支えて、ね、応援してもらって優勝を、ね、今回2回することができました。本当にありがとうございます。
いくちゃん、ちなみにこのお菓子は鳥取に行かないと食べれないんですか？
実はですね、こっそり、またこれもですね、しております。でもねこれ手作りだから作るのにね5日かかるのよ。うん、だから量産できないんで、本当にあのその人にご縁があったところにこう お作りさせていただいているということですね。あの今度、ね、皆さんにねあのまた食べていただけるように、あの味の評価はですねあの満点なんですよ。
あ
すごいのこれ、
うん、何かねお母さんのブログとか見たら、うん、あのフランス大使館に献上とかね、
うんはい、そうですそうです。
素晴らしい。
今年も2017年もね行かせていただくということになっております。
あすごいです、
はいはい、
そういったお菓子を、ねはい、作っていらっしゃるお母さんの元で育てたいくちゃんが、はい今こうやってこう2年間の引きこもりを乗り越えて、今皆さんにコーチされてるっていうお話を伺って、なんか私もすごく、なんでしょう、今こうやってラジオを一緒にできるのも、その本間先生との出会い仲間がいいよって言ってくれたきっかけ、そう、まあ、それがずっとこう、脈々とつながって、今日この二人のペアで向かい合ってるんだなっていうのが見えて、なんか非常に嬉しいです。
ありがとうございます。
ぜひね皆さんのいくちゃんのコーチング、受けていただきたいなと思いましたね。
ありがとうございます、
はい、いくちゃんのですね、さまざまなセミナーイベントはですね、アクティブブレインセミナーをはじめコーチング疫学講座、それからウェルダムスクール講師ということ で、
そうですね、 e ラーニングのね、ウィズダムスクールというのがありまして、そちらの方でも登壇させていただいております。
あの動画がね上がってますから、皆さん、あのお声だけじゃなくてお顔というか、音声あの、ね、画像も出ておりますので、そちらを見てください。
はい、
岸本育夫検索で、ひらがなで岸本育夫検索で、あのヒットしますので、ぜひいくちゃんのいろんなイベントや、それからコーチをね、受けていただけたらなというふうに思っております。
はい、
はい、ではいくちゃん、もっともっとお話したかったんですが、そろそろお時間となってきましたので、音楽を挟んで番組からのご案内したいと思います。
はい、
皆様、今日のいくちゃんのお話はいかがだったでしょうか。あの非常に私もあのその2年間のことを乗り越えてっていう岸本育夫さんが今日ここに座っていらっしゃること、ありがたいなって思って聞いていました。今日の番組の写真、収録風景はですね、番組の紹介ページにアップしておきます。それから先ほどのお母様の作られたお写真などもね、お菓子のお写真なども、情報アップしておきたいと思いますので、夢の種放送局のホームページの中の中旬のアップデート番組紹介ページを探してください。中旬のアップデート検索としてくださってもヒットいたします。中旬はカタカナでお願いいたします。中旬のアップデート検索でお願いいたします。いくちゃん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそ。
皆様、次回もいくちゃんには岸本育夫さんには引き続きお越しいただき、
はい、
さらにですね、その後コーチングの出会い、人間化の、人間力の大化、織田善光先生の出会い、今全国に活躍していらっしゃる様子、そういったことのお伺いしたいと思っています。
はい、
そしていくちゃん、
はい、
気学疫学講師の立場として、おうおう、2017年どんな年になるかっていうのも次回お伺いしてもいいですか。
あ、それはぜひぜひ。これはねすごいんですよ。もうあら、皆さんに、あ、聞いていただきたいな。あ、そうなのよ、もうね、
皆さん2回目もぜひ聞いてくださいね。
はい、
はい、 では今日も最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはアンキャップコーチングラボ代表岸本郁夫さんでした。パーソナリティは中順子と中井順子でした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週、また次回お待ちしてます。
ありがとうございました。バイバイ。